おはようございます。私は聖潮音本部講師の及川雅晴です。第2回目の本日は、聖潮音創始者谷口雅晴先生の著書、審判幸福生活論をテキストに、心が運命を作るというテーマで話をさせていただきます。さて、世の中には幸福に暮らしている人がいるかと思えば、反対に不幸で苦しんでいる人々もいます。聖潮音の教えを知る以前の私は、後者の人間でした。なんとか自分の力で不幸を克服して幸福になりたいと思っていたものです。人は誰もが幸福になりたいと切に願い、そして幸福を求めて生きているのです。しかし、多くの人々の中には、病気、借金、失業、夫婦不調和、子供の不登校や引きこもりなどなど、人生百般の問題を抱え、なんとかその問題を解決できないものかともがき苦しんでいる人もいます。人は幸福を求めているのになぜ幸福になれないのでしょうか。そもそも幸福とは一体何なのでしょうか。お金がたくさんあって、物をたくさん買うことができるのが幸福であるという人がいますが、いくらお金がたくさんあっても、そのせいでトラブルに巻き込まれ、家庭が崩壊し、家も失い、苦しんでいる人もいます。金銭や物質の高が幸福の要素とは言えません。では一体どうすれば幸福になれるのでしょうか。ここで本日のテキスト、審判幸福生活論の端書きの1ページから2ページの文章を一部省略して朗読します。多くの人たちは幸福を求めながら、しかも不幸になっているのはなぜでしょうか。幸福の法則を知らないからです。多くの人たちは物質や富や領土やおよそ形あるものをめがけて、それをつかもうと思って爆心していくのでありますが、形あるものは形なきものの影でありますから、影の実をつかむと、つかんだと思った刹那、それは消えてしまうのであります。本当に幸福になるためには、我々は影の奥にある実物、実相をつかまなければなりません。幸福の法則を知るということは、還元すれば原因結果の法則を知るということです。これは簡単に言えば、因果の法則を知るということです。昔から、まかぬ種は生えぬ、瓜の鶴にはなすびがならぬと申します。仏教では、三害唯心と申します。キリスト教では、何時の信ずるごとく何時になれと申します。あなたの心の状態が、形の世界に現れてくるのです。あなたが何を心に捉えているかということが、形の世界に現れてくるのです。争いの心で物を捉えたのでは、争いが出てくるばかりで、幸福が出てくるはずはありませぬ。朗読を終わります。形ある世界とは、現象世界のことです。現に今私たちが住んでいる世界です。現象という漢字は、形に現れると書きますが、何が形に現れるかというと、心の状態が現れているのです。それを心の法則ともいい、そこには原因結果の法則が働いています。原因結果の法則とは、物事は偶然に起こるのではなく、形に現れる前に、心の中にその原因があって、その結果として物事が起こってくるということです。良い心を起こし、良い行いをすると、良い結果が出てくるが、悪い心を起こして悪い行いをすると、悪い結果が出てくるのです。例えば、大根を作るには、まず大根の種を畑にまくことが必要です。種はその元になる原因です。やがて時間が経過するとともに、芽が出て、そして成長し、美味しい大根ができるのです。大根は結果です。これと同じように、私たちの運命は原因結果の法則によって形成されているのです。原因を作るのは何かと言いますと、それは言葉です。言葉には物事を作り出す力があります。また、言葉は口で発するものだけではありません。道路標識や信号機も言葉の力を持っています。青の信号は進め、赤の信号は止まれを意味し、車も歩行者もその色の通りに従うので、交差点で車同士がぶつからずに往来ができるのです。ですから、心の中で思うことも言葉と言えます。私たちの運命もこの言葉によって作られていきます。ちなみに運命という漢字は、命ずると運ぶという組み合わせでできていますが、何によって命ずるかといえば、やはりそれは言葉です。部下に資料を持ってきてくださいと命令すれば資料を運んでくる。そのように運命とは自分の言葉で命じた通りになるのですから、日々心の中に良いことを思うことは、原因結果の法則によって良いことが現れ、良い運命となるのです。ここで本日のテキスト、審判幸福生活論の75ページの文章を朗読します。 何を我々が心の中に考えるか、それによって一家は滅び、一人は栄えます。何を我々が想念するか、それによってある人はただ小発明しか完成し得ないのに、ある人は大発明を完成いたします。ふと思いついた良い考えは、その人の全生涯を幸福と繁栄とに導き、ふと思いついた悪しき考えは、その人の全生涯を不幸と衰退とに導きます。そのふとという神秘な代物こそ重大なものであります。朗読を終わります。日常私たちはふと何か良いことを思いつき、その通りにしたらいい結果が得られたり、またふと思いついたことをしてみたらとんでもない失敗することもあります。私たちの日常の行動はこのふとによって支配されていると言われています。次に私がふと思いついたことによって探していたものが手に入った体験を紹介します。私には息子が2人いますが、子供たちがまだ小さい頃、テレビのヒーローものの番組が大好きで、子供によくヒーローもののおもちゃを買ってあげました。ある年のヒーローもののおもちゃは、3つの乗り物が変形し合体して1つのロボットになる仕様でした。子供たちは早速胴体と足になる部分のおもちゃを手に入れましたが、頭になる部分が品切れでなかなか手に入らないのです。子供たちは諦めきれない様子で、どうしても私に頭部を見つけてほしいとねだるのです。それから数日後、ちょうど私が東京に出張する予定があり、東京では簡単に手に入るだろうと思って、安易に子供に買ってあげることを約束したのです。仕事を終え、帰路の途中、その品を探しましたが見つかりません。2軒目、3軒目と店を覗いてみましたが、やはり見つかりませんでした。私が手ぶらで帰ったものですから、子供たちはもうがっかりでした。私はその時、ふと思いがけず子供に、神様に祈ってみたら、神様ならどこにそのおもちゃがあるかをご存知のはずだから必ず見つかるよ、と言ってしまったのです。すると子供は、私の言ったことを素直に信じ、真剣な表情で神棚に向かって手を合わせて、おもちゃが与えられますようにと祈り始めたのでした。聖鳥ネイでは、いるものはあるものという言葉がありますが、本当に必要なものは既に与えられているという意味です。子供は心が純粋ですから、何の疑いもなくその通りに祈るのです。祈るというのは、命の宣言、すなわち言葉の力ですから、言葉で宣言することにより、その願望が叶いやすくなるのです。その後私はすっかりおもちゃのことを忘れていましたが、ある日仕事で車を運転して出かけた時のことです。往路は高速道路を使い目的地に到着し、袋も同じ道を帰る予定でしたが、なぜかふと別の道を帰ろうと思いつき、高速を使わないルートで帰ることにしたのです。初めて通る道なので、地図で分岐点を確かめながら、道に迷わないように注意しながら走りました。最初の信号機のある分岐点に差し掛かり、信号が赤なので停止し、ふと何気なく右側を見ますとコンビニが目に入りました。コンビニに入るつもりは全くなかったのですが、その時ふとここに目当ての頭部のおもちゃがあるとインスピレーションがあったので、すぐに車のハンドルを右に切ってコンビニの駐車場に止め、コンビニに入ることにしたのです。なぜかわかりませんが、そこにおもちゃがある予感がするのです。他のコーナーには目もくれず、一目散におもちゃコーナーに行きますと、なんとそこにそれまで散々探して見つからなかった頭部になるおもちゃが一個だけ置いてあるではないですか。あまりの嬉しさに思わず店員さんに、これを探していたんですよ、と言ってしまいました。店員さんは戸惑いながらも微笑して、それは良かったですね、と答えてくれたのでした。この体験は一見偶然のようにも見えますが、実は心の法則通りに展開しているのです。普通心と言いますと、今ものを考えたり判断したりする心のことを言いますが、それを心理学では現在意識と言っています。心を説明する場合、心理学によれば、心とは海に浮かんでいる氷山に例えられます。氷山は真水でできているので浮いていますが、海面上に見えているのはわずかで、その他は海に沈んでいて見えない。この見えない部分を潜在意識と言います。潜在意識は膨大な記録レコーダーみたいなもので、過去に見たことや思ったことを蓄積しています。例えば5年前の旅先で見た桜の花はとても綺麗だったとか、5歳頃には〇〇ちゃんにいじめられて悔しい思いをしたなどと思い出すことができる。 それは宣伝式にちゃんと記録されているから思い出せるのです。氷山は海に沈んで見えない部分の割合の方が圧倒的に大きいので、氷山全体はその流れの方向へと従うしか仕方がないように、私たちの心も現在意識、表面の心で何かになりたいと思っても、潜在意識、隠れている心がそれは無理であると思っていれば、その潜在意識の思い通りに実現するのです。何かをふと思いつくのは、この潜在意識にある思いが表面に浮かんでくるからなのです。また、心の法則には同じ波長のもの同士が集まり、波長の違うものは反発するという法則がありますので、私の体験は、おもちゃを買いたい頃の波長と、そのおもちゃを売りたいお店と波長があったので、そのお店に立ち寄ったのだと思います。ここで本日のテキスト、審判幸福生活論の74ページの文章を朗読します。なぜ良き言葉を唱えれば良きことが起こるかと言いますと、見ゆる事物は見えざる想念の世界にまず描かれて、それがやがて形に現れてくるのだからであります。すべてのものはまず心の世界に発生し、それが形に現れてまいります。良き意味の歌を合唱または斉唱しますと、その合唱または斉唱の際における精神統一の刹那に、その良き想念が潜在意識界に根を下ろし、やがて目を吹き、身を結ぶのであります。潜在意識の奥底は深く宇宙意識の相加作用につながっており、潜在意識に印象したことを宇宙意識が実現してくれるのであります。これに反して、悪しき意味の歌はそれを潜在意識に印象され、宇宙の創価力を動かして、悪しきことを実現します。昔から暗い歌が流行ると、暗い災いが出てくると言われているのはそれであります。朗読を終わります。現象世界は潜在意識に印象したことが実現してくるのですから、私たちは普段から潜在意識を清めておくことが大切です。もし目の前で殴り合いの喧嘩を見たら、心はドキドキします。悲しい出来事に遭遇したら、心も悲しみます。ですから、過激な映像を見ることや、ゴシップ記事を読むことはなるべく避け、美しい詩や文学、宗教書などの良き言葉の盛られた文章を読むことをお勧めいたします。すると心が穏やかになり、心の状態が形に現れて、肉体も健康で、環境も調和したものとなるのです。逆に心の中が憤りや憎しみに満ちていると、その心の思いが肉体の病気という形になって現れることもあるのです。次に私が心の間違いに気づき、病気の治った体験をご紹介します。私がまだ清張の家の錬成道場に勤務する前のことです。私はある会社に勤めていましたが、その会社での仕事はとても厳しいもので、実力がなければ生きていけない世界でした。そんな仕事に疑問を持ちながらも仕方なしに勤めていると、すっかり心はすさみ、食事はきつくとなり、毎晩お酒を飲んでは日頃のうさばらしをする。そして決まって翌日は二日酔いと悪循環な生活をしていました。そんな状態ですから、私は会社を辞めたいと思っていました。しかし、会社を辞めてしまったら収入がなくなり、生活することができませんので、そう考えると、会社を辞めることもできず、ジレンマで苦しんでいると、会社の先輩や同僚との人間関係もだんだんギクシャクしてきて、私はある人を憎むようになったのです。とうとうその憎むという心の思いが形に現れて、突然私の体のお尻の部分に腫れ物ができたのです。どうも腫れ口が一つではなく複数あり、大きさも直径10センチぐらいはあるのです。またその腫れがだんだんと痛み出したのです。立っていても椅子にかけていても、寝ていても次々と痛むのです。その痛みに私はちょっと不安を感じ、知人に相談しましたら、知人はこれは腰という悪性の腫れ物だよ、これがお腹の中にできたら癌だよというので、私は一瞬目の前が真っ暗になりました。幸いにも、私は以前会社の研修で、清張の家の錬成会に参加したことがあり、聖典、聖名の実相を所有していましたので、なんとか病気を心の転換によって治したいと思い、藁にもすがる思いで、聖名の実相の第一巻から読み始めたのです。二巻、三巻、四巻、五巻、六巻と読んでいきますと、文章の一言一言が、ひしひしと私の心に響いてくるのです。ある時には、真理の言葉に感動し、涙で文章を読めなくなることもありました。そしてある晩のこと、そうか、〇〇さんが悪かったのではなかった。私が職場で嫌な思いをしているのは、〇〇さんが悪いからだと思っていた、その心の状態が移って悪い人に現れていたのだ。 すべて私の心の結果だったのだ。そのことが分からずに、私は〇〇さんを長いこと憎んでいた。〇〇さん、憎んでいてすみませんでした、と、心の中で憎んでいた相手を許すことができ、懺悔の心が起きたのです。すると、憎いという思いがスーッと消えて、実に心が楽になったのです。清張姉の教えによりますと、肉体の病気は、心の中の薄きしている思いが形に現れたものと教えられていますが、私の場合は、相手を憎むという思いが潜在意識に蓄積されて、その思いの吐け口がお尻の腫れ物となって現れたものだったと言えるのです。その憎いという思いが相手を許すことによって消えてしまったのです。心が変われば当然肉体の状態も変わります。翌日会社に出勤しますと、職場がいつもと違ってとても和やかで調和しているように感じました。昨日まではお互い挨拶も交わさなかった憎い相手が、向こうから私におはようございますと挨拶をしていきました。私は大変驚きました。まさしく相手は自分の心の影だったのです。その後、私の心の現れである腫れ物も海が出て跡形もなく消えてしまったのです。さらにそれから数ヶ月後、会社から転勤事例が出て、その職場から別の職場へと勤務先を移動することになったのでした。この体験により肉体も環境も我が心の影であるという真理を実感することができました。運命は変えられないものではなく、自分の心次第で幸福へと変えていくことができるのです。心を変える方法として、清張姉の錬成会に参加されることをぜひお勧めいたします。清張姉で私たちの奥にある本物、実相は善、神であると説いています。このことを知って、心を変えていくと必ず運命が好転し、幸福な人生を築くことができるのです。それでは時間が参りましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。